みなさんこんにちは。9月6日金曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。昨日まで食中毒の話をねしていましたけれども、今日は防災と食事についてお話ししたいと思います。なんで防災って感じかもしれませんが、9月1日が防災の日で、そして昨日まで、防災週間だったんですね。9月1日が防災の日に決まったのは、1923年大正12年に、10万人以上もの、死者行方不明者を出した関東大震災が起きた日だからなんですね。10万人以上です。私の父方の祖母が子供の頃に関東に住んでいて、この関東大震災の被害に遭い、生前よくその話をしてくれていたのを覚えています。災害はいつ起こるかわからないけれど、防災週間などをきっかけに防災について知識を得たり、家庭や学校、それから先生方は職場でっていうふうに、いざという時の備え、そういったことを確認したりできるといいですよね。生徒の皆さんはお家で防災についての話題が出ましたでしょうか。水曜日だったっけ6時間目の終わり頃、猛烈な雨と雷でしばらく教室に待機をすることになりましたよね。すごく不安になった人もいたことと思います。大雨洪水警報が出て警戒レベル3でした。その後東海地方の方でね、激しく雨が降って警戒レベル5相当となり、避難指示が出ていました。建物の上の階に行くという垂直避難をするように言われていましたね。6年前には桂川が氾濫し、渡月橋がほぼ冠水、周辺は建物の床下浸水が相次ぎました。去年も台風の影響で、大雨になって、桂川が増水し、渡月橋付近では歩道に濁流が溢れ出ていました。渡月橋は100メートルくらいにわたって欄干が倒れましたよね。本当に何かあってからでは遅いので、避難勧告、避難指示は、深刻に受け止めて命を守ることを最優先に考えて行動したいものですよね。そして命を守るために大事なのは食べることです。皆さんのお家では非常食をすぐに持って出られるところに置いてあるでしょうか。常温で保存できる食品をそのまま、あるいは簡単な、調理で食べて必要な栄養が取れるというもので備蓄できるものを見直しましょう。災害の時には冷蔵庫が使えなくなる可能性もありますよね。もし今災害が起きて、家族で避難するんだってなったら、さあ皆さん、お家には何日分の食料が備蓄されていますか？普段から家族が1週間程度命をつなげる最低限の食材ストックが欲しいところですよね。それを用意しておいて、で時々、その期限を見直して、食べては買い足すっていう風にしていきましょう。常温で日持ちがするものに限ると、緑黄色野菜に多いビタミン A、ビタミン C、それから肉や魚から摂取できるタンパク質の不足が心配されます。ビタミン A や C は野菜ジュースや果物のジュース、缶詰などで、それからタンパク質は肉や魚の缶詰、肉や魚を使ったレトルト食品、豆や高野豆腐などの植物性タンパク質を、意識的に備蓄リストに加えておくと良いでしょう。食物アレルギーのある人は、もしもの災害時、避難所がアレルギー対応の非常食を備蓄しているとは限らないので、その備えも必要です。近年、食物アレルギーを発症する人は増えていて、東京都の3歳児健診の統計によると、ここ10年間で食物アレルギー罹患率がなんと2倍以上になっているんですって。2倍以上です。アレルギーは死亡事故を引き起こす可能性があるので、十分な注意が必要ですよね。他にも、高齢者の方や乳幼児がいる家庭など、家庭の状況はいろいろです。それぞれの家庭に合わせたストックを自分たちの家庭で用意することが必要です。用意したとしても、いざっていう時に期限が切れてしまっているとか困りますよね。 まあでもレトルト食品や缶詰などは、まあ、普段あまり使わないしっていうお家もあると思います。そういうお家は数ヶ月から1年に1度、防災のための避難食を食べる日っていうのを決めて、そして、その日は家族でそれを食べて、で食料を入れ替えるっていう風にするといいですよね。お家でまた防災っていうことで非常食についていろいろお話ししてほしいと思います。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。